喋ったりしますからね。OK。で、約1年前、11月の1日だったと思いますけれども、はい、このコピーングのセミナー、あれは第2回をやりました。はい。で、それから約1年が経って、第3回をやっていきます。で、この音声が載っているページは告知ページなので、音声を聞いている方々も同じページを多分見ていると思います。で、いくつか重要そうなポイントを、一緒にお話しできればいいなと思ってます。
はい。
では、まず、概略は僕の方から軽く言いますね。
お願いします。
はい、10月17日日曜日で、もう朝10時から夕方5時半まで長いセミナーです。そしてコピーイングとは何なのかっていうのを一応、まあ、軽く説明しているんですけど、これはかなり重要なので、天馬さんと、コピーイングの、まあ、なんて言いますか、関係とか、何しろコピーイングっていう名前を、作ったのは多分天馬さんだと思うので、はい、関わりとか、なんでこれを推奨してるかとか、ご自身の体験とか、ちょっとお話しください。
そうですね。僕が後になって勝手にコピームという名前を作って、勝手に言い出してるんですけどね。中学校1年生に上がる前に、英語が始まりますよね、中学校でね。
はい。
で、母親がその、父系説明会みたいなのに出て行って、NHK の基礎英語を聞かせなさいと。
はい。
いうのを聞いてきたんですよ。で、まあ、それで、まあ、当時非常に真面目な少年だった天馬くんはですね、毎日聞き始めたんですけど、そうすると NHK の基礎英語の中で、アメリカ人の、まあ、ネイティブスピーカーが二人男女いらっしゃるわけですけど、その二人の発音を真似して皆さんも言ってください。真似して言ってくださいって言うんですね。うん、で、当然全然違う音が出てくるんですよ、最初は。
はい。
文字で見ているイメージと、音が、聞こえてくる音が全然ちゃうんですよね。Yes, it is って書いてあるのに、Yes, it is っていうふうに言うとかね。
はいはいはい。
そのあたりの t がこの flap って言うんですけど、有声音か声が出る現象が、まあアメリカの方はそういうふうにしますけど、そういうようなものも含めて、他にもいっぱいありますけど、何しろ自分が出してる音が合わない。似てない。なんとかこう似せようと、そこがね、興味をかき立てたんでしょうね。できるだけ似てるように、説明、講師がしてる説明とかも、半分、聞くだけでね、あんまり真剣に聞かずに、とりあえず音を真似するっていうのを繰り返していたんですけど、それが、良かったですね、はい。自分の意識としては音を似せるということだけをしてたんだけど、その過程で当然その単語の意味だとか、文の構造だとか、そういったようなものは意識しながら、その文の意味をちゃんとイメージしながら、音を真似していたので、単語力、それから文法力、それから発音、そういったようなものが全部一緒にね、一体で体の中に取り込めたっていう感じでしたね。
ということ
は、それがあるので、まあ、いろんな人にもお勧めしたいな、というのが、まあ、このコピーングセミナーとかいうね、人にも勧め始めたきっかけですね。
ということは、中学校の時から実践していたってことですよね。
そうですね。中学校から、まあ、高校と福島の田舎でね、何も他に楽しみがなかったので、そのまま部活終わったら家帰ってきて、ラジオ聞いてご飯食べてっていうのを毎日やってました。で、6年間やって、大学に行くと、まあ、語学講座ではなくて映画を真似し始めたりとかね。そんなようなところに広がっていきました。だいぶだから、コピーイング歴は長いですね。
そうですね。コピーイングっていうその言葉は、まあコピーですから、文字通り聞こえたものをそっくりそのまま真似するわけですよね。
そうですね。
ということは、ある人物が喋ったある、まあ文、で、全く同じ文を、全く違う環境で全く違う人が喋ったら、もしかしたら違う言い方になる場合もありますよね。
ありますね。
例えばスピードが違うとか、イントネーションが違うとか、そういう場合はコピーイングの考え方からすれば、とにかく今出会った英語をそっくり真似ることが大事なわけですよね。
そうですね。
はいはいはい。ってことは、多くの人は徳島県のことを徳島って言いますけど、天馬さんと話をするときは徳島って言うじゃないですか。
はいはいはい。
もうその音
を。徳島ですね。
徳島ですよね。だからそれを聞いてしまった以上、僕も徳島って言わなきゃいけないわけですよね。
そうそうそうそう。
そこまで、こだわろうよっていう、そのこだわりも含めて、 真似しようってことですよね。
そうですね。徳島は徳島だし、時々ね、徳島っていう人もいるんだけど、僕は徳島って言いますね。あと僕の名前もね、大体の人は天馬さんって言うんですけど、僕のアイデンティティは天馬なんですよね。
はい、
英語的には絶対ありえない音のパターンですね。んーのところが一番高いっていうね。
はいはい。それは意味わからないね。関西だからでしょ。
まあ関西なのか徳島なのか。まあ、徳島はね、関西の一部って言えなくもないですね。テレビが全部入るんで、徳島市内なんかは。
はい、うん。まあ今ちょっと余談になりましたけれども、はい、まあそういうレベルで、その、とにかく今出会った英語をそっくり真似しようよっていう、まあある意味めちゃくちゃシンプルですよね。
シンプル。
ね。
めっちゃシンプルです。
ですよね。これ以上シンプルにできないぐらいシンプルですもんね。
うん、
はい。でもまあ、実際わざわざコピーイングっていう名前をつけて、今回もセミナー開くわけですから、ということは、コピーングに似てるけど違う他の音読メソッドがいろいろあるわけですから。
はいはい。
それとはどう違うんですかっていう疑問を抱く人もいると思うんですよね。
うん。
うん。例えば有名なやつで言うと、まあ、いわゆる音読、その文字を見て自分で喋るとか、うん、リピートをするとか、シャドーイングとか、その辺とどう違いますか？
あのね、まあ、音読というのは、お手本になる音声があるないっていうのが、まあ、どうなんだろうね。もし、その、英語の音に関する知識というか、経験というか、そういったようなものがまだほとんどない状態で、自己流で音読してしまうと、結局、全然違う音をね、すり込んでしまうことになるので、それはちょっとやめといた方がいいんじゃないのかなというのはありますよね。で、まあ、大体音声を聞いて、それに従ってやるということをされると思うので、まあ何が違うというと、こだわり具合が違うという感じですかね。それで、まあ他の音読だとか、リピートですか？その、お手本を聞いて同じように言う練習をするとか。っていうのも、コピーングに行く手前の段階として通りすぎるんですよね。
はいはいはいはい。
うん、いきなりその、音を聞いて完璧に言えるわけではないので、それからまあある程度長さのあるものであれば、全部を聞いて、言ったら最初の方忘れてますよね。
うん、
だから短いチャンクで切って、その聞いたところを真似する、うん、っていうのがまず最初にあって、まあそれは僕はリピーティングって呼んでる。まあこの練習の方法は人によっていろんな名前のね、付け方があるので、どうでもいいんですよけど、とりあえずフレーズを聞きます。まあちょっといいタイミングで切って、そこまでをできるだけ同じように真似して意味を意識しながら言うと。それがスラスラとできるようになってくると、もう少し長いチャンクにつないでいくわけですよね。でそれである程度、スラスラと同じような感じで言えてるという、まあ自分なりの納得ですよね。自分なりの納得感が出てきたら、今度オーバーラッピングというのに入りますね。オーバーラッピングというのは一緒に言うやつですね。
はい。
で、まあそうすると自分ではいけてたつもりだけど、ところどころやっぱり遅れたりとか、早く言い過ぎたりとか、噛んでしまったりとか、いうのがあるんで、それ何回かしていきますよね。
うん、
でそうしていくうちに、だんだんだんだんその素材が自分の中に入り込んでいくというのかな。簡単に言うと、覚えてしまうということになってくるので、今度最終的にはテキストを見ずに同じように言う。そこまで行くのがコピーですね。
うん、
どこが違うというと、どこまで突き詰めるかが違うっていうことかなと思いますね。でその過程の中で他のいろんな練習方法を段階を踏んでいって、最終的に、まあ、コピーが出来上がるという感じでしょうか。
はい、なるほど。ということは、うん、いわゆる暗唱っていうものにすごく似てますね。
そうですね。まあ、ただその暗唱というのもちょっとね、危険なんですよ。
危険？どう危険なのか。
多くの学習者が覚えるということが要素として入ってきた瞬間に、いかに、短い工程数で覚えるという行為を達成しようかなというところに頭がいっちゃうんですよね。
ああ、わかります、わかります。
うん、
つまり、音の真似に、のエネルギーがどんどん減っていって、
そう。
口から同じコンテンツさえひねり出せればそれで完成みたいな意識になってしまうってことですよね。
そうそうそう。いや、音的に全然違うじゃないっていうね。コピーになってないじゃないっていう感じなんだけども。うん、 暗証ってなってしまうと、その、とりあえず、文字が順番通りに吐き出せたら OK みたいなね、
うん、
感じになるんですけど、そうではなくて、もうその素材の中に入っている単語とか表現とかっていうのを、すぐ取り出して使える状態でインプットするっていうところが、まあ、目的というか、一番美味しいところだと思うんですよね。
はい。
うん。
わかりました。この今回の告知ページの中に、オバマ大統領のスピーチを、コピーしている様子をこう掲載させてもらったんですけど、
はいはい。
これは、コピーイングが完成している状態と思っていいわけですよね。
うん、ちょっと雑ですけどね、まだ。
なるほど。じゃあ、まあ満足度が100とは言わないけれども、一応形としてはコピーイングの形式にのっとってると。
そうね、そうですね。
ですね。で、今回、より、そのセミナーの形式にちょっと入っていきたいんですけれども、基本的に、英語の力を高めたいと思っている人であれば、まあ、歓迎なんですが、
うん、
まあ、ある程度、セミナーなので、レベル差を、ある程度の範囲に収めるために、TOEIC で言うと600点以上を持っている人ってことに一応限定しています。
はい。
で、どういう力を伸ばしたいのかっていうのは、これも本当に多岐にわたると思うんですけど、
うん、
アウトプットできる運用力を高めたいと思う人が、どうでしょう、メインだと考えますか？
そうですよね。まあ、例えば英検だとか TOEIC だとかというような試験対策がしたい人にはあまり向かないんじゃないかと思いますね。自分が話すときに自由に話せる度合いを増やしたいっていう人が受けていただけると一番いいかなと思います。
はい。
うん、
もちろんコピーイングの練習をそのセミナーの後も日々やっていけば、そのどの力が伸びるかって言ったら当然リスニングの力も伸びるでしょうし、
うん、
まあ、発音だったり、ボキャブラリーだったり、いろいろ総合的に伸ばしていくので、
その、そうですね、
結果的にその、ね、テストでいい点数取るとか、
うん、
英検で合格するとか、そういったゴールに近づくことにはなるでしょうけど、
はい。
まあ、一直線に対策をするわけじゃないですからね。
そうですね。
はい。
うん、
第1回と2回に参加した方の感想はいろいろ載ってますので、これは興味のある人ぜひ読んでください。